こんにちは、元井です。今日のメッセージのタイトルは神と人の本当の関係としました。神と人の本当の関係、聖書箇所は聖書の一番最初の書物の一番最初の2つの聖句、それから一番最後の書物の最後の章の最後の2つの聖句を選びました。この箇所から今世の中がどういう構造になっているのかということをざっとですが説明したいと思います。聖書箇所創世記1章1節2節お読みいたします。はじめに神が天と地を創造した。地は形なく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。アーメン。聖書の一番最初の書き出しです。ヘブライ語ではベラシートという言葉が使われています。はじめにです。このはじめにというベラシートという言葉は終わり、完成を意味する終わりを想像させる、そういうはじめにという言葉です。完成が前提とした言葉なんです。そこではじめに完成をさせ、完成に向けての第一歩として、神が、全知全能の神が天と地を創造された、そういうところです。全知全能の何でもできる、何でも知っている神様なんです。ところが2節にはこう書いてあります。地は形がなく何もなかった。この何もなかったというところを日本語の他の訳では虚しかったという表現をしています。神様が作ったのに地が虚しかった、他の、訳では混沌としていたというふうにも表現されていますけども、何もなかったり虚しかったり混沌としていた地がです。作った最初にそういう風になったわけはないんです。神学的にあまり難しいところまで突っ込みませんけども、この1節と2節の間には天使の反乱がありました。天使長であったサタンが、ルシファーがサタンになってしまった。天使長であったのが悪魔になってしまった、サタンになってしまったというところです。それはイザヤ書の14章12節15節に書いてあります。イザヤ書の14章12節15節です。お読みいたします。暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう、密雲の頂に昇り、意図高き方のようになろう。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。アーメン。天使の長として、神様のそばにいた、神の栄光を反映したのに、反映していた、そういう存在であった、力強い存在であったのに、自分も神様のようになろうと思った瞬間に、天から地に落とされたんですね。その反逆のゆえに、サタンは罰せられる運命に今もあります。そしてサタンは自分の罰せられるということも知っています。人間の創造、人間の反逆の前にまずサタンの反逆がありました。このサタンの反逆は自発的な反逆でした。ところが人間の反逆というのはこのサタンに惑わされた反逆であるということで、サタンには悔い改めの機会が許されていないけれども、人間には許されているというところです。サタンはなぜ人間を惑わしたのか。自分が罰せられるのを知っているために、罰を受けるのを先延ばしにしたいとして、人を神から離したんですね。人を神から離して自分の側に引き寄せて人を人質としたんです。これで罰せられないときっと思ったことでしょう。アダムを騙したことで、アダムを自分の側に、神から離して自分に近づけたことで、サタンは自分の罰が遠のいたと思ったでしょう。ところが神の人類救済計画はもうそこでスタートしてたんです。罰を受けなければならない人間をイエス・キリストの十字架で神は処分してくれました。人間が罰を受けなければならない、その罰をイエス・キリストに背負わせたんです。イエス・キリストは罪のない方なのに人間の罪を背負ってくれた。そこで人間はイエス・キリストに連なることによって罪を許される、そういうふうに聖書は教えています。 イエス・キリストを十字架で殺した、十字架上で殺した時におそらくサタンは、やったと喜んだでしょう。狂喜乱舞したでしょう。なぜなら、イエス・キリストさえも黄泉に落として、罪人の行くところに落として、自分自身の側に引き入れたからです。ところが、罪を犯さなかった方が、罪人が行くところに行った。そこで奇跡が起こったんです。イエス・キリストは死から復活してくださいました。罪を犯していないゆえに蘇ったんです。この奇跡のゆえにイエス・キリストを信じる者が全てイエス・キリストに連なる者になるんです。イエスに連なって神の者となるんです。これが神の救済計画です。そしてイエス・キリストは死んで蘇って今も天におられます。黙示録の22章21節22節、聖書の一番最後の2つの聖句お読みいたします。これらのことを証しする方がこう言われる。しかり私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ来てください。主イエスの恵みがすべてのものと共にあるように。アーメン。この中で私はすぐに来るというふうにイエス・キリストが言っています。イエス・キリストは今も天で生きておられます。その方がまた地上に来ると言ってるんですね。その方を待ち望むのがキリスト者ですけれども、キリストに連なるものが、最後の節にこう書いてあります。主イエスの恵みがすべてのものと共にあるように。キリストに連なるものに主イエス・キリストの恵みが現れるんです。私が皆さんにイエス・キリストを信じてくださいとお願いするのは、皆さんが天国に行けるため、死後天国で過ごすため、もちろんそういう意味もあります。でも私がもっと強調したいのは、今イエス・キリストの命によって、復活の命によって神とつながる必要があるということです。世の中はサタンの惑わしに今もあっています。人間は罪のゆえに神を見えなくなっている。神が見えないゆえにあらゆるものを神と従う。よくアイドル歌手というものが、世の中にありますけれども、アイドルというのは偶像です。偶像というものは神でないものを神として崇める、そういうものです。心の中に人間というのは虚しい何かを、虚しい、神でしか埋めることのできない虚しさを持っているんです。この虚しさを埋めるために偶像を拝んだり、アイドル歌手を好きになったり、誰かを尊敬したりするんです。尊敬することは別に悪いことではないですけれども、神を知らない人が人を尊敬するとその人が偶像になってしまう。人間の心には神でしか埋められない、神でしかはまらないパズルのワンピースが欠けているんです。穴のようなものが開いているんです。皆さんが神を、イエス・キリストを信じることによって、この心の虚しさを埋めて、そして神にしか与えられない、神でしか与えられない神の愛を受けることによって、その虚しさを埋め合わせ、癒され、力強くこの地上で生きていくために、今私たちはイエス・キリストを信じる必要があるんです。最後に、招きのお祈りをしたいと思います。イエス・キリストを信じている人は、また自分の心の中でイエス・キリストを改めて確認するためにお祈りしてください。もし今あなたがイエス・キリストを初めて受け入れるのであったら、本当に心の中でこの祈りを、あるいは口に出して祈ってみてください。基本的に4つのことを祈ります。自分が罪人であるということを告白する。そしてイエス・キリストを信じますと宣言する。そして聖霊なる神様に自分の心の中に入ってくださいとお願いする。そして一番最後、これが重要です、イエス・キリストの名前で祈るという宣言をすることです。そして最後に私がアーメンと言います。このアーメンというのは、その祈りの通りになりますようにという意味です。一言一言区切りますので、どうぞ私の後についてお祈りしてください。神様、私は罪人です。神様、私はイエス・キリストを信じます。聖霊なる神様、私のうちにお入りください。この祈りをイエス・キリストのお名前でお祈りいたします。 アーメン。最後に一言お祈りさせていただきます。天の父なる神様、どうぞ今この祈りを祈った方があなたによって触れられますように、今あなたを知る者はますますあなたの愛と力によって命によって励まされ、そして今初めてあなたを受け入れた者があなたによってあなたをますます知る交わりの、聖霊なる神様との交わりの生活を歩めますように、イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。